西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月は西宮の酒と魚のマリアージュと題して、ゲストティーチャーに聞き酒師でフードライターの中原明子先生をお迎えしてお届けしております。中原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして4週目、今日は生放送でございます。中原先生の質問とか、それからまだあのね、クイズのお答えも間に合いますので、どんどん送っていただきたいと思います。ファックスは0798-375514、 37-5514。 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さて、西宮の酒と魚のマリアージュ、1週目が和食、そして2週目が洋食、3週目が中華ということで、はい、それぞれのマリアージュをご紹介いただいたんですが、4週目の今日はスイーツと合わせようという、はい、
スイーツと合わせます
結構これ無謀なんじゃないかと思うんですけれども、まあどうなりますやら、お楽しみにというところで、今週もあのいろいろとメールとか頂戴しておりますので、ちょっとご紹介しましょうね、はい、まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、いつもありがとうございます。中原先生、増井さん、こんばんは。ここ数年、ワインボトルのような日本酒の容器を見かけるようになりました。日本酒イコール一升瓶ではなくなってきましたよね。映画やテレビドラマなどで、すさんだ生活を表すのに一升瓶を転がすという演出が長年用いられてきました。あれで日本酒は随分損をしてきましたよね。あんな演出ができなくなるようなおしゃれな容器がもっと増えてってほしいと思っています。
うん、なかなか鋭い指摘ですよね。ね、
確かに ね、
まあ、あれはあれで雰囲気があって好きなんですけど、ね、私は。
でーんと置いて、ちゃぶ台で、なんかコップで飲むみたいな。なんか美味しそうだ相当いける口ですからね、中原先生はね。はで、もう一方。今月はお酒のお話ということで、気合を入れて聞きましたといただきましたのは、たやこさんでございます。日本酒はいろんな料理に合うというのは意外で、これからはいろいろ試してみようと思っています。今日のスイーツのお話はどんなんでしょうか。日本酒のゼリーをいただいたことがあります。それから洋菓子屋さんでは酒粕を使ったお菓子が売られていますよね。他にもありそうですよね。楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございます。
あるんですよ ね、 ね、 きっとね、
これはたくさんあるんですよ
ちょっとにわかには信じられないようななんかあのいろいろなね、さっきこうアイデアというか、うん、出てきたようでございまして、早速じゃあその、ここにこれを合わせましょうみたいな、まあ、あの本当にあの西宮はスイーツの、
ね、スイーツの街なの で、
はい、うん、ありまして、
スイーツもしたいし、まあ、あのお酒というとどうしても塩辛いものですとかこう、おかずに合わせるってイメージがあるんですけど、実はおせちとかに入っている栗きんとんですとか結構甘いよ、はい、おかずも結構ありますよね。それを食べながら飲むって考えれば、うん、甘いものにも合うんじゃないかっていうの
スイーツと合うかって思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃると思います。
はい、はい、まあ、あの個人的な意見って考えていただいてもいいですしこの放送を聞いて実際明日でも試してみようかなと思われる方は試していただいてもいいしって感じではあるんですが
そうなんですか。じゃあぜひ試したくなるようなマッチングを、は
い、ぜひ今日は、じゃあのスイーツの代表といえばいちごショート。
それはこれは合わないでしょ日本酒とは。
あのいちごと日本酒っていうのはそんなにこう相性は良くなかったりはするんですけど、はあ、あのいちごショートって生クリームがありますよね、この生クリームと食べるともう画期的に革命が起こる感じがします。
合うんですか。
乳製品とどうしても日本酒って合うっていうのがありまして、うん、あのソフトクリームがあったりとか、あのアイスクリームとか、ね、日本酒が入ってるのとか酒粕が入ってるの結構あるんですけど、あれと一緒で、その相性はやっぱりいいんですよね。ただまあ、なんだろう、きついお酒ですとかアルコール度数が高いものよりはちょっと軽めの方が良かったり、あと今出てる、まあ、あの濁り酒系とかもよくあったりしますね、やっぱり。とまだまだなんか増井さんは
不思議そうな顔をされておりますが、
ほんまみたいな。その辺がですね、私すごい甘党でお酒がちょっと苦手なんで、はい、っていうところはまだまだあるんですけど。
まだまだありますか、はい、じゃあいちごつながり、いちご大福なんかどうでしょう。
いちご大好きですけど合いますかお酒と。
これ案外熟成酒と合わせると結構多いんです。だからあの中華料理に合わせたら美味しいよってご紹介したようなお酒あたりと合わせると、これがまたあのまろやかさが増してとか酸が際立ってとかいう感じになるんですけど、あと大体あんこっていうのが結構あの日本酒に合うって言われていて、例えばあの香りの高い大吟醸系の独特のちょっと香りがあるんですけど、それあんこを食べるとその香りがまろやかになるというか、あまりあの影響しなくなるっていうか、なんかよくあのお友達のお店の方でもあんパン食べながらにそういう香りの高い日本酒飲んだら合うよなっていう。
でもその香りが高いの香りを楽しむっていう方も、
まあ、それもあるんですけど、ね、まあ、香りを抑えつつうまみを引き出すみたいなところもある。
いろいろ道の分野があるんですね。道の世界でございます。はい、
ですから、まあ、大福とかもだから合うって感じですよね。いちご大福。
いちごなくても。いちご大福も合うし、大福も合う。
はあ。まあ、あんこものは必ずちょっと真似していただいたら面白いと思います。やっていただいたら。はい。あとはね、レモン系のレモンタルトですとか、はい、あとマカロンとかは結構いいですね。
いいですか。いいですね。いや、単品でもとってもいいですけど、はい、これをお酒に合わせるともっといい。
先ほどあのお便りいただきました、うん、あのワインボトルに入ったお酒増えましたねっておっしゃってましたけど、
はいはい、
ね、
日本酒酒で二日酔いさんでございま す、ね、
日本酒にあるワインボトルで大吟醸系、大吟醸とかあれは少し軽めなので、それに合わせていただいたりしたらぴったりくるかなと思って。
その瓶を置いて、そこで
マカロンを食べる。
なんかとってもおしゃれな
演出で、見た目も合いそうな雰囲気が。
確かにね。
へ、それからいくと、ね、マシュマロは結構何でもいきますね。
マシュマロ
は
あえて合わせますか。
ふわふわしたあのマシュマロの食感が、なんかあの日本酒独特の風味をこうサポートしてくれるような感じが、包み込むみたいな、よりまろやかにうまみが増すみたいな感じ。ただあのいろんな味のついてるマシュマロはちょっと、ノーマルな方が、
あの
卵白だけの、はい、
普通のプレーンな、
プレーンのだったら、まあ、これ一番ちょっと合わせやすいのでやってみようかなっていう感じにはなりませんか。
いや、マシュマロとやったらあのチョコレートファウンテンでね、はい、こうやってね、なんかあの
そのチョコレートも結構合うんでしょ。
え、
日本酒に。
うそ、
ま、あの日本酒ボン、ボンボンとかあるじゃないですか。ウイスキーボンボンとか日本酒ボンボンとか、はいはいはい、最近増えてますので、それで考えると、あ、だんだん食いついてきありました。
そうそう、日本酒ボンボンっていうのはあの意外といけるって
聞きましたけ
ど、ましたけど、はい、酔いますけどね、私本からあんまり食べられへんのですけど。あれはでもどういう、
辛口のすっきりしたお酒だから結構西宮のお酒は合うんじゃないかなと思ってます、うん、
なるほどね、うん、じゃあマシュマロにも、うん、チョコレートにもちょっと辛口系のお酒を、
はい、合わせていただいて、あとはチーズケーキとかプリンとかシュークリームとか
いいじゃないですか。紅茶とかとね、楽しめばこの辺はあえてお酒でいきますか。
あえてお酒でいきましょう今日はっていうか、乳製品系はやはりまろやかさ、うまみが増すみたいな、コクが増すっていうところがあるので、はい、合わせても合わせやすいし、よく合う感じがします。
これはあえて言うならば、うん、どんなタイプのお酒が一番おすすめですか。これも
あのシュークリームの場合ってフランスでよくあるんですけど、キフワインってしっかり甘いワインがあるんで、それに合わせて出てきたりする時もあるんですね、コーヒーじゃなくて。でそれで考えると甘い日本酒を持ってくるのも面白いかなと思うので、例えば大関さんの極上の甘口って多分 西の宮のお酒では一番甘いんじゃないかなっていうお酒があるんです。それと合わせていただくとか、いいんじゃないかなと思うんですが、
甘いものに甘いお酒を合わせるっていうの、
はい、と甘さがどちらが甘いかが際立つわけで、ですからお酒が甘いと思ってても甘いものを食べるとそんなにお酒は甘く感じなかったりとか、逆にする
もう両方がこう引き立て合うみたいな、
引き立て合うっていうか、
はあ、これぞまさにマリアージュっていう
マリアージュですね、
なんですが、いまだにまだと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、西宮のあのそれぞれ洋菓子店っていうのは、はいはい、本当にお酒を使ったり酒粕を使ったりのスイーツを本当に売ってはり、本当に売ってはりって変な言い方ですけど、ね、開発してらっしゃるから、
スイーツの街でもあるし、酒蔵の街でもあるので、その両方をコラボできないかってことで、あの洋菓子研究会の皆さんが、西宮の洋菓子研究会の皆さんが考えて作られたのがたくさんあるんです、
そうなんですね、だから日本酒とスイーツは合うと、
はい、合います
いうことなんですね、
まあ、実際に合わせてみないと分かんない感じがしますけど
マシュマロとはちょっと考えられへんと思いつ
つ、ただお酒飲んだらあの血糖値が下がるので、はい、それを上げるために甘いものを取ったりするのは体にもいいんです、
でだから理にかなってるんですか、
血糖値が下がると脳がどうしてもなんかこう痩せたらあかんとか、なんかお腹が空腹なんかちゃうかってちょっと勘違いもするみたいで、はい、それを甘いものでちょっと補うっていうのはいいので、だから飲んでる途中で甘いもの食べてまた飲めたりします、
意味が違ったりですか、まあ、お好きな方はねどんどん飲みたいということだと思うんですけれども、まあ、その西宮の洋菓子研究会の皆さん、まあ、この間ね、はい、洋菓子研究会も終わりましたけれども、うん、大人気でしたけれども、はいはい、
大人気でした ね
あそこにもじゃあこういったあのお酒系のものも登場したりもしたんでしょうね、きっと。
どうでしょう、そうでしょうね。でもまあお店に行くと買えるように皆さん頑張って作ってらっしゃってて、でまあ全てが全て ある時ない時があるみたいなんですけど、あ、
はい、
あの美味しい酒粕が、まあ、冬になってフレッシュなのが出てきてから作るっていうお店もあるし、あのお酒で作ってる場合だったらそのまま使ってるっていう場合もあるみたいで、
じゃあもう本当にあの通年のメニューとして、うん、
で置いてらっしゃるところもあります、
ところもあり、季節限定
で出してるところもあったりしますけど、
あ、なるほどね、
まあ、お土産にするのにもいいですよね、あの両方スイーツの町とお酒の町の両方を西宮ですってことを言うのには、はい、このスイーツのお酒を使ったお菓子はいいんじゃないかなってすごい思うんですけど、
まさに西宮っていう感じの、ね、コラボですよね、それこそね、まあ、これあのいろんなところでもうあのこうパンフレットが出てたりとか、あのあるので、それぞれまあ皆さんいっぱい知ってるよっていう方も多いと思うんですけれども、特に中原先生のお気に入りとかっていうのはあるんですか。
そうですね、私は、パンフレットにもあるんですけど、はい、おチョコのマークがついてるんですね、
ええ、
でそれが1個っていうのはお酒の弱い方とかでもお子さんでも大丈夫とかあるので、うんうん、の5つあって一番あのついてるのがあるんですけど、はい、その一番強いのが好きだったりします
これ言っていいんでしょうね、つまがりさんの純米大吟醸酒ケーキ、
これはすごいですよ作り方も聞いたんですけど、
はい、
あのカステラみたいなのを焼きまして、うん、焼きたてのところに白鷹さんの純米大吟醸を思いっきり塗ってるらしいです
でもお酒っていう感じ、
熱いうちにガーッと乗ってるから、まあ、多分あの温度が高いのでアルコール分は飛ぶっておっしゃってるんですが、弱い方はちょっと飲んだら真っ赤になるんじゃないかなっていうぐらい
そうですよね、中にずっと染み込んでる感じですもんね、
じゅわって感じがしますからね食べるとき
ジューシーな、
ジューシー
な、ね、でまあその一つ子供さんでも OK だよっていうのは、
ね、
酒蔵通りの甘酒くまさんとかね、
かわいいくまさんの形
したパルテールさんが作ってあるやつですけれども、うん、それからまだちっちゃく
大吟醸フロマージュとかありますね、
甲子園
筋の、ジャンテイユさんかな、
お、うん、酒粕クッ
キー、ラバニーユさんかな、
あ、そうなんですか、うん、酒粕クッキー、
酒粕クッキー
ベルサ洋菓子工房さん、
はい、あの市民体育館の近所のところですね、
はあはあ、うん、まあ、だから本当にあの、ね、お酒のお好きな方にプレゼントするんだったらかなりこの、
う
ん、
ね、
おチョコマークがたくさんついてるやつでも OK みたいな感じだし、あ、なるほどね、
いろいろマカロンとかやっぱよく合うみたいで、うん、
はい、
あの作ってらっしゃるとこが多いんですけど、
うん、
あの甲子園の近くの球場の近くのあのそこですね、ノボテルさんのところに入っている、はい、
あのポモドーロさん、
はい、ポモドーロさん、西尾さんが作ってらっしゃる博士課の吟醸マカロンですとか、うん、私好きなのは西北の、あの英治新田さんのところの、
こちらもあの、はい、吟醸酒のマカロン、
もうなんか英治新田さんもなんかかなりこうどのお酒を使おうって研究されたっていう、なんか お酒を好き
すだそうで、好きなんですか
作るならっていうので、これは確か年中あったと思います。
あ、そうなんですか、はい、あの西北 あのシェイ井上さんは焼きドーナツ、はい、だし、まあ、いろいろな本当に何にでもみたいな、
バラエティ豊かなので、
あエルベランさん の桜酒っていうのは、
そうですね、エルベランさんのところも
綺麗な色合いで、
いろいろ研究熱心な方なので、多分、はい、ここのパンフレットにはこれが載ってますけど、うん、今頃また違うのを考えてはるかもしれないです。毎回なんか新製品ができたら、あの食べてみるって言ってくださるんで、ちょくちょく顔を見せに行ってるんですけど、
あのショコラティエールデリスモアさんもね、あの女性の、
そうです ね
ショコラティエールさんですけど頑張ってありますよ ね
バレンタインの時いいですよね、こうお酒のチョコレートとか、
なんかまさに大人の男性に送るならみたいな、
大人のショコラって歌ってはるぐらいですから
いいですね。まあ本当にあのいろんなマリアージュがあるというのは、やっぱりお酒とスイーツっていうのは合うんやなっていうのをだんだん皆さんも分かってきていただけたんではないかと思うんですが、実は今日はですね、スタジオに中原先生お手製のスイーツというかお菓子をお持ちいただきました。
焼いてきちゃいました。
これはね、私さっきねちょっとつまみにしちゃったんですけどチーズスティック美味しいですねって言ったら違うんですよね。
酒粕入ってますよっていう、
はい、でもね、うん、酒粕の味より私はなんかねチーズの味がした。
酒粕って不思議で、酒粕に お塩とあと油分が入ると、うん、ちょっとチーズっぽい味になるんです、お料理に使うときに。
へえ。
で、ほんと小麦粉と一緒に混ぜて焼いただけのものなんですけど、うん、
とってもあの素朴でだけどすごく美味しくて、うん、次から次
今も食べてらっしゃいます。
酔っ払うんちゃうかというぐらいいただいておりますが、うん、これあのレシピというかちょっと作り方を教えていただけますか。
はい、レシピ言いますね、
はい、
作りやすい分量でご紹介させていただきます、うん、酒粕が 50g、
うん、
で薄力粉が 100g、
はい、
でサラダオイルが大さじ2杯、
うん、
でお水が大さじ1杯で、お酢が小さじ2杯で、お塩が小さじ1/2で、グラニュー糖、これ後でちょっと振りかけるんですけれども、はい、小さじ1から2です、うん、で、酒粕と薄力粉とサラダ油と水とお酢とお塩をすべてボウルの中でくちゃくちゃくちゃっと混ぜまして、ボロボロになってくるまで混ぜてから一、はい、つにまとまるまでまとめ上げます、
うん、こう、ね、はい、練り込めば、
はいはい、意外と酒粕にが粘りがあるので結構まとめやすいです
、うん、すぐしっとりしてきますよね、うん、
でそれを5ミリぐらいの厚さに伸ばしまして、
はい、
今回はスティック状にこう縦に切って7、うん、8ミリぐらいの幅かなぐらいに切って、うん、それをオーブンで焼くだけです。
オーブンは何度ぐらいで、
最初に、ね、160度で10分ぐらい焼いていただいて、うん、その後ちょっと色をつけたカリッとさしたいので、180度に温度を上げて 3、4 分でちょっと色がつくぐらいまで、でその160度で10分焼いた後ぐらいにこうお砂糖を振り、うん、あのグラニュー糖を振りかけてからちょっとあの高温で焼いてパリッと焼いてます。
はあ、いやいやこれは
もう30分もあったら、うん、最初から作れちゃうので、
ちょっとこれもなんかあの、はい、ね、プレゼントとかにすると、うん、あれこれ何でできてんのみたいな、
そうです、
ね、ちょっとそういう話題作りな感
じ、それでお酒のあてにもこれになるので何もない時結構作って食べてたりします。
これはなんかあのタイトルがついてるんですか、このお菓子は。
そうですね、酒粕クラッカー、
うん、
でいいのかな。
中原風とかいや、ぜひぜひ皆さんもね試してみていただきたいと思います。
で、まあ、作ってみて、うん、少し酒粕が多いようでしたらちょっと減らしていただいても大丈夫です、
は
い、
なるほど。
どうも私が作るとちょっとあのお酒効きすぎてるとかいつも言われてしまうので
ドボドボドボぜひあのお好みで調節をというところですね、
はい、作ってみてください。
はい、さあそれではここで、10月の答え合わせをして今月の当選者の発表をさせていただきたいと思います。10月のクイズ1週目はこんな問題でした。冷やおろしのもう一つの呼び方は、これは、正解を
正解は秋上がりです、は
い、秋上がり、なんかとってもおしゃれな言い方ですよ ね、
やっぱ下ろすよりもこう上る感じがしていいですよね、
なんか縁起も良さそうですものね。さあ、そして2週目にお出ししたのは、西宮のお酒で作るカクテルの名前はという問題でした。
答えはミヤモヒートです。
はい、これもあのとっても簡単な、
そうです ね、これも簡単、作り方簡単なので、はい、ぜひ真似して作ってみてください。
はい、そして3週目はぬる燗は何度っていう、問題でした。
答えはほぼ40度です。
はい、ということで、秋上がり、ミヤモヒート、そしてほぼ40度という。
ほぼつけてなくても大丈夫。
40度。まあ、40でもいいですけどね。はい、はい、これが正解でございました。というわけで、正解の方の中から、さあ、今日の、3000円図書カードの当選者の発表です。では中原先生に発表していただきましょう。
はい、ラジオネームビールドランカーさん、
はい、おめでとうございます。秋上がり、ミヤモヒート40度し、はい、大正解でございます。でもやっぱりなんかそうなんだみたいなね、へえみたいなことも多分たくさん、あの今回お酒について勉強していただいた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ね、やっぱりあの聞き酒師でフードライターでいらっしゃいますから、まさにその酒と魚のマリアージュ、今回はなんか随分いろんなね方面から教えていただいて、ね、
そうですね、まあ、はい、あの和食には絶対合うなっていうの分かるし、うん、で洋食はちょっと不思議だなと思っていただいたり、うん、中華もいけるよって言って、うん、まあ、日本酒の許容範囲の広さっていうんですか、ええ、そういうのは絶対あると思います。
そうですね、うん、さあ、そして今日はスイーツと合わせていただいたんですが、はい、さっきあのザ・サケスイーツというね、このパティシエさんたちがいろいろと工夫していろいろお作りになったこのパンフレットっていうのは店頭にも置いてありますし、それから西宮商工会議所のホームページからダウンロードすることもできますので、へえこんなのがあるんだなんてね、はい、いろんなお店の素敵なあの日本酒とのマリアージュ、ぜひあの見ていただいて、またこれ買おうみたいな感じ で、ね、お店にね、
あのお土産にもなりますし、自分で食べていただいてもお酒に合わせていただいても、
はい、ぜひぜひお召し上がりいただきたいと思います。さて、あの中原先生はいろんなところで、まあね、いろんな普及に携わってらっしゃる、特にお酒の普及には、
お酒を広めるために
熱心でいらっしゃいます。で、あの、町旅博、はい、ね、町旅2015、はい、これにもなんか随分とっておきのプログラムをいろいろと、はい、
始まりまして、はい、あのプログラムの方なんですけれども、うん、まあ、今月のテーマは西宮の酒と魚のマリアージュって、まさにこれを実践しているプログラムを私は担当しておりますので、
はい、はあ、ちょっと紹介していただけますか。
ね、来年の話にはなるんですけれど、うん、中華料理とあとはイタリアンと合わせようということで、うん、イタリアンの宿川のこじこじさんっていうレストランがあるんですけど、はい、あそこの2階を借りまして、で西宮の酒を持ち込みまして、うん、で、あの料理に合わせて楽しむのが1月の22日の金曜日、
はい、
で金曜日です。の夜なので5時半ごろからスタートするので、まあ、会社員の方でもちょっとだけ早引きして帰ってきていただいたら間に合うかなっていう感じです。そうそう、
ただ定員が16人ということでございますので、
早めにお申し込みの方よろしくお願いします、
は
い、
これは締め切り日が来年の1月17日、はい、まあ、先着順ですから、
ですので早めに、
これ待ってたら絶対あかんと思いますよね、
うん、そうだと思います。
すぐいっぱいになるんでしょ、
はい、お願いいたします、
ね、はい、早めに。
その後2月の11日の木曜日の祝日には、うん、はい、祝賀のラベリーヌチャイナさんで中華料理に日本酒を合わせます。
ほう、すごいですね。
祝日なのでね、うん、あのこれはお昼間にやらせていただくんですけれども、12時からやりますので、まあ昼酒をゆっくり楽しみながら美味しい中華を味わっていただいて、なんかマリアージュを
お昼から飲むと酔いそうとかっていう方多いんですけど、あれって本当ですか？
そうですね、やっぱりちょっと周りが早いような気はしますけど、はあ、その後まで夜飲みに行ってたら一緒かなっていう気はしますが
ほんまにお好きなんですね、中原先生はね。はい、これはもちろん中原先生とご一緒に、はい、ということですよね。
私がご案内をさせていただき、ガイドで案内させていただきますので、
いろいろうんちくも、はい、語りつつ、ね、美味しいお料理と美味しいお酒のマリアージュ、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。このラベニールさんの方は、2月の6日申し込み締め切りということですが、こちらも定員24名ということでございますので、うん、お早め
に、お店を借り切ってって感じになりますので、う
ん、はい、
ね、よろしくお願いします。
そして好評をいただいておりますはしご酒シリーズでございます。
それも担当しておりましてはい、駅に集合しまして、行く店はお知らせせずに、その日私が連れていくという感じでやっております。
じゃあその例えばその日の天候とか、なんかその気分とかで、あ、ここにしようかなみたいな感じなんですか。
さすがに皆さん連れていくので、ちゃんとちゃんと予定は組んで、
中原先生の中ではちゃんと、はい、予定を組んで、もう段取りは決まってるけど、は
い、連れて行ってお席がないってならないようにはしております。
でも連れてってもらう参加者の方にとってはどこに行くんやろうみたいな
感じなんですよね。
楽しみ
で予想して来られる方もいらっしゃるんです。
今日はここじゃないですか先生、
駅の周辺だったらここ行くんじゃないかとかって、それを、心地よく裏切ろうと思ってお店の方を選んでおりますので
なるほどね。でもここで教えてもらって、それから常連になったなんていう方も ね多いみたいですし、はい、やっぱりこう発掘、新しいお店を発掘する楽しみっていうのは、やっぱお酒の好きな方にとっては
多いかもしれないですよね。
言わへんなみたいなところってきっとあるんでしょうね。
はしご酒シリーズの方は本当に人気プログラムなので、はい、抽選になってますので。
本当だ、
はい、10名しか連れていけないので、一緒に行けないので、その団体で行くわけにはやっぱりいかないので。
そうですよね。これもっと回数を増やしてくれみたいなね、いろいろ注文が来てるようでございますけど、
私の体が持ちません。
そうですか。11月の18日、そして来年の3月17日ということでございますけれども、まあもうちょっと毎月1回ぐらいは行けるんじゃないかと、無理ですかね。いやでも本当にこうやって実際にいろいろとね、はい、今お話しいただいたようなことを、まあ、実際お店に行ったりして楽しむという、ね、
そうですね、
この町旅シリーズにもぜひ参加していただきたいですね。
まあ、西宮のお酒を西宮のお店で飲めたり、うん、うちでも飲んでいただいたり、また西宮のお酒だよって言ってお土産に持って行ってくださったり、そんな風に皆さんがこうしていただけるように、はい、たくさんの方がしていただけるようになれば西宮のお酒も発展しますし、うん、と思うんです。
そうですよね。もうなんか本当に西宮の酒造業界を代表してみたいな感じの、お言葉でございましたけれども、でも本当にいろんな楽しみ方があると思うので、ただ日本酒っていうのはこういうもんだよねっていう思い込みだけじゃなくて、
う
ん、
そうですね、
こういうふうに新たなチャレンジ、うん、マリアージュをどんどん楽しんでいただくっていう機会を、
ね、伝統とかっていうのは新しいことを続けていかないと続かないって言うじゃないですか、よく。だからそう考えると、どんどんチャレンジしていかないと新しい方の気持ちもこっちに向いていただけないですし、うん、でお酒好きな方を増やしていかないとお酒も、ね、業界も難しいと思いますし。
そうですよね、うん、そしてお若い方にももっともっと、
そうですね、もっと飲んでいただきたい、ね、まあ、飲みすぎないように注意していただいて飲んでいただきたいかなと思います。
はい、ということで今回のゲストティーチャーは聞き酒師でフードライターの中原明子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月11月は西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会の大谷陽子先生をお迎えしてお届けしてまいります。どうぞ楽しみにしてくださいね。というわけで西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。